お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月から導入されるファーストホームバイヤーガランティースキーム。この政策は頭金の貯金に苦しむファーストホームバイヤーにとって市場参入の近道となります。しかし専門家たちは利用者を経済的に脆弱な立場に置き、また低所得者層を市場から排除する恐れがあると指摘します。さらに次の世代の購入者たちにとっては住宅購入への道のりをより厳しくする可能性があると話します。この政策は利用する人々にとって多大な効果を持つものになるでしょう。政府のファーストホームバイヤーガランティースキームについて語るクレア・オニール住宅相の発言です。この制度を利用すると初めて家を購入する人はたった 5% の頭金で住宅を購入できるようになります。全国の中央値である84万4000ドルの住宅を例に換算すると必要な頭金は4万2200ドルになります。本来オーストラリアでは住宅購入時の頭金が少ない場合 LMI 住宅ローン保険を支払う必要があり、100万ドルの物件の場合LMI はおよそ5万ドルになります。しかし、ファーストホームバイヤーガランティースキームを利用すると、政府が保証人となり、頭金の残り 15% を補うこととなり、住宅ローン保険が不要となるのです。また、現行の制度では年間の利用者数の上限に加えて、所得制限、対象物件の価格上限がありましたが、10月1日からは、所得や利用の上限がなくなり、物件価格の上限も引き上げられます。オニール住宅相は、市場をより公平にすることが狙いだと話します。今、若い世代が住宅を購入するのは非常に困難です。頭金を貯めるだけで8年から9年かかるのです。この制度を使うことでそれが2年から3年に短縮されます。ドメイン社で経済研究部の主任を務めるニコラ・パウエル博士も、この制度は住宅購入へのより早い道となると話します。個人や家族が少ない頭金で購入でき、住宅ローン保険も不要になるので、何万ドルもの節約になります。よって住宅購入までの道のりが短くなります。一方でパウエル博士は、頭金が少ないということは、借入額が大きくなることを意味すると警告します。頭金が 5% ということは、物件価格の 95% に対してローンを組むことになります。よって住宅価格の上昇が鈍化したり、失業などで経済状況が大きく変われば、返済が困難になりかねません。さらに金利が再び上昇すれば、その負担は一層重くなるのです。少ない頭金で購入することは、買い手を経済的に脆弱な立場に置きます。価格が下落すれば住宅ローンの残高が資産価格を上回るネガティブエクイティに陥る可能性があります。初めて購入する人は自分がどれだけのローンを背負うのか十分に考える必要があります。さらにパウエル博士は住宅が不足している中、この制度は需要を刺激することになると話します。そして、利下げにより競争がすでに激化している中で需要が高まることは、さらに価格を押し上げることにつながると指摘します。政府は対象制限の撤廃を発表していますが、これにより新たな購入希望者が急増する可能性があります。供給が増えないまま需要だけを増やせば住宅価格は上がります。特に都心部ではユニットなど手の届きやすい価格帯の不動産の値段を押し上げることになります。そして長期的にはこの制度は逆の効果を生み出すと話します。 次の世代の購入者はさらに上昇した不動産価格を支払うこととなり、より困難な状況に置かれてしまいます。手頃な供給を増やさなければ、長期的には住宅はさらに手が届きにくくなるのです。2023年、政府は国家住宅協定の一環として2024年から5年の間に120万戸の住宅を建設すると発表しました。これは年間で24万戸のペースですが、現状では目標に達していません。シドニー大学の都市計画・住宅研究者ニコール・ガラン教授は、この制度は理にかなっていないと話します。政府は口を揃えて供給拡大の必要性を語ります。ところが目玉政策が供給を支えずに需要を押し上げるものであることには失望させられます。さらに教授は、住宅不安の中にある多くの低所得者層にとって 5% の頭金を貯めたりローンを返済することは夢物語に過ぎないとし、この制度はそのような低所得者層の声を無視していると話します。2021年から2022年の間、およそ150万人の国民が連邦家賃補助を受けていました。結局のところ、みんなが少しずつ高い代償を払うことになるのです。特に市場のエントリーレベルにいる人々への影響は大きくなります。政府は一方で支援を掲げる。しかしシステム全体では逆効果となる。50万世帯以上いる賃貸世帯は何の恩恵も受けられないのです。また教授は、初めての購入者が背負う多額のローンにも危惧を示します。この政策は最終的に家を高い価格で売却することを助長することになります。本来なら頭金を貯めている間は市場から締め出されるはずの購入者を高い価格のまま市場に入らせてしまう。すると結果としてより大きな借金を背負うこととなるのです。解決策として教授が挙げるのは、低所得者層に的を絞った支援制度。また、新しい住宅開発において、一定の割合で手頃な価格の住宅を供給することを義務付け、土地価格に反映させる制度。さらには、政府や金融機関など第三者が購入価格の一部を負担する代わりに、その分の所有権を所得するシェアードエクイティモデルです。しかし現状では政府は持ち家を持てる可能性のある層を支援する一方で、最も弱い立場の人々をまたしても置き去りにしているのです。以上、 SBS ニュースキャロライン・リッチーのリポートを SBS 日本語放送の尾道恵人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。